します。
お願いします。
営業には雑談が必要ってことなんですけども、辻先生はどうしていらっしゃいましたか？
なるほどね、はい、雑談ね、はい、雑談僕は結構してましたね、
はい、
あの脇道にいっぱいそれてます、僕は営業で、はいはい、太陽光の営業だったら太陽光の営業一本じゃなくてものすごいこう脇にそれてました、うん、で、なんでかっていうと、あのそれはお客さんがもうあの僕のことを知ってくれてるからっていうのがあると思うね、はい、僕は、商談前に小冊子を渡していますとか、広告で一回アクションもらってますとか言って、そんで僕のプロフィールなんかも一緒に送っているわけだから、お客さんはどんな人が来るのかとか、あのもうで商品の中身だとか商品説明っていうのは全部小冊子の中で終わらせているわけだから、基本的にはもうある程度分かっている状態で会う話になってくるので、そんなに、ガチガチな、セールストークをしなくても大丈夫ですよ、 OK ですよっていうのが僕のセールススタイルだったわけね、うん、で、じゃあ逆にテレアポやってる頃どうだったかって言って、即決営業やってる頃っていうのはやっぱ雑談はそこそこかな、雑談最初だけちょろっとやっただけで即入ってたかなと思います、うん、その頃僕は雑談はいらない、まあ多分してたとは思うけど、してたとは思うんだけど、その小冊子のそのマーケティングを使った営業の時と比べるとものすごく少ないです、はい、あのもうやっぱこうセールスの王道のストーリーがあるからさ、セールスのそのストーリーにこう当てはめていかなきゃいけないから、雑談なんてやってる余裕は全くなかったかなと思うのよね、うん、でマーケティングのその営業のセールスになった時に、それはもう全然脇道それていってもお客さんはもう最初から知っていますよっていう状態で始まってくるわけだから全然 OK かなと思うわけ、うん、でよくあのアイスブレイクって言われていて、なんかあの商談に入る前にその相手とね営業マンがその雑談でそのこうほんわかするっていうか、その緊張していたあのこう心とかをこうほんわかさせるっていうのが あるわけよ、
はい、
でなんかね11個あるっていうふうに言われていて、ネタ元が11個 あるって言って、はい、気候、道楽、ニュース、旅で知人で家族、健康で仕事、衣類で食事、住居、この11個をなんかこう言えばその雑談になりますよっていうふうに言われているわけね、うん、まああんまり僕はちょっとそういうのあんまり意識したことはなかったんだけど、ただ NG の雑談もあって、宗教と政治はちょっと NG ですよと、で芸能ネタも NG ですよと、でブランドネタも NG でスポーツネタも NG ですよというふうに言われているわけね、うん、で僕は、どうしていましたかっていうと、多分その一番最初ね営業の席に着くまでの、席に着いてから雑談していましたかって言われたら多分してたと思います、
はい、
即決営業してる時もしてたかなと思う、その入らせてもらって入り口から入ってその席に着くまでの間に、はい、多分雑談してたんじゃないかなと思う、でおそらく、顔を見てこの人は雑談しても OK なタイプなのか雑談したらあかんタイプなのかっていうのをなんとなく僕ね多分分かってたんじゃないかなと思うな、うん、まあその顔だけじゃなくてね、その返事だとか表情とかいろんなシグナルを いろんなサインがね、人はいろんなサイン出してるからそのサイン読み取って、あこの人即行った方がいい人やなとか、あこの人雑談かましてもいい人やなみたいな感じで考えていたんじゃないかなと思いますね。テレアポをやってる時とかコピー機売ってる時なんかはどうだったかなとか思うと、多分雑談する時もあれば雑談しない時もあるかなと、で多分コピー機売ってる時は社長 の社長に会って案内されて入るまでに何かしらネタないかなって言ってその会社内とかをバーってチェックしてた、なんか喋ってネタになるやつないかなって言って、社長症状何なんですかとか、社長時計なんか めちゃくちゃ変わってますね、あれなんすかあれとか言って多分それがこだわりポイントだと思うのよね、で普通とは違うものがあるから目立つのであって、それが多分その社長さんのこだわりポイントだとか、多分個人のお家だったら個人宅で家の中入らせてもらった時とかに何かしらその人がこだわっているポイントみたいなのがあると思うのよ、そのポイントをすかさず言ってみたりとか、 あの絵が飾ってあったら、あっとか言ってね、あの絵が飾ってある家なんてあんまりないわけだから、うん、わこれ何の絵なんですかとか言って言ったりとか、めっちゃおしゃれですねとか言ってると、結構お客さんはこうニコッとね、いわゆるちょっと自慢できるわけだからね、そういう風になるんじゃないかなと思いますね。で、僕は雑談得意だったかって言われると、そんなに得意じゃなかったかなと思う。特に一番最初のやつは、うん、席について、あの雑談の時はそんなに得意じゃなかったんかなと思います。で、営業によって変わってくると思うんだけど、なんかよくね、そのアイスブレーキができない営業マンはやっぱり売れないんだと、売れない営業はその一番最初のその雑談で失敗してるからだなんて言われていますけど、あんま関係ないんじゃないかなと個人的には思っています。はい。で、べしゃりトークがめちゃくちゃうまいんだったらそれでいけばいいと思うけど、僕がそのマーケティング型の営業になってから、一番雑談が脇道それてもよかったと、わざと僕は脇道ガサッとそれていく場合がすごく多かったんだけど、なんでかっていうと、あの iPad で営業してたからなんですよ。あの2010年の頃に僕はもう一番最初の iPad を買って、で行ってたわけなんですけど、でその時にお客さんからもよく言われた、 iPad を出すとみんながおおって言って前に乗り出すのよね、
はい、
え、何これ、 iPad じゃんみたいな。 で僕はキーノートで、やってたんだけど、そのキーノートパーって開いてこうペランペランってめくっていくと、お客さんがおおとかなるわけ、
はい、
iPad 初めて触ったとかで、そういう誰も持ってない当時は本当そんなんで、 iPad で営業やってる人ってほとんどいなかったんですよ、
はい、
多分あの僕ぐらいじゃないかなと思うぐらい、実際お客さんにも言われました、うん、いろんな営業の人見てきたけど、あの iPad で営業された人私初めて見たわっていうふうに言われたりとかよくしていたので、あの iPad とかそういう最新のガジェットとかアイテムを持っていくと、結構お客さんがおおってついていくのよ、ついてく、くらいついてきたら雑談はめちゃくちゃしやすいと思うのよね、うん、で僕は何でそれていったかっていうと、あの写真でそれていくのよ、
はい、
iPad ちょっと見てください iPad って言って、この写真なんですけどねって言って、その子供の写真をバーって見せていって、はい、で一眼レフで撮るとこんなに綺麗に撮れるんですって言ってバーって見せていくのよ。でアルバムなんかでやってしまったりとか、アルバムだとか今だったらパソコンの中に入れてると思うんですけどデータを、でももう見ないですよねと、一度フォルダの中しまってしまったらもう見ないじゃないですかと、でも iPad だったら見れるんですよって言って、 iPad をめちゃくちゃいいですよって言ってお客さんにめちゃくちゃ勧めてたのね。 iPhone もそうだしね、まだガラケー、みんなガラケー使ってる時に iPhone を使ってたから、 iPhone3GS を持って僕は営業行ってたわけなんですけど、そうするとやっぱりね、おーって iPhone じゃないかっていう風になるわけね、知らない人だったらなんなんその電話みたいになってたぐらいだったから、それでこう見せてあげたりとかしてて、これからこういう時代になりますよっていうふうに言ったりとかしてると、やっぱりおーってなるわけね。そのトークじゃなくてそのツールを使えば自然と雑談が広がるかなと思うのよ。で僕が実際使っていた雑談のトークでいうと、その写真でいくと、あの写真をパンパンパンっていくと、あのぜひこれ買ってくださいね、いいですよって、 iPad と一眼レフ買って、あのお子さん撮りましょうねと、そのちっちゃい頃の子供のその瞬間っていうのはその時しかないから、その一瞬をね切り取るんですよと、時間を切り取ってあげてくださいねって言ってて、で子供の写真撮る時には、あの一つね、あのポイントがあるんですっていうふうに言って、で子供ばっかり撮るんじゃなくて、お父さんお母さんもその一緒に写真の中に入ってくださいねっていうふうに言っていたわけ、ね、で、子供が大きくなってその iPad とかで写真を見返した時に、お父さんお母さんで自分の写真はもうパンパンパンパンで飛ばしていくんだ、
はい、
だけどお父さんお母さんが写ってくるとピタッて止まって見るんだというふうに言ってたのよ。なんでかっていうと、うわっお父さんこんな若かったんやねとか、お母さんこんな痩せてたんだねとか言ってなるわけですよ若っとか言ってなるわけね。で子供がその昔のアルバムとかの写真を見て、うわーってうわーって言う時って、どういう時かっていうと、自分のちっちゃい頃の写真じゃなくて、お父さんお母さんの昔の写真を見て、若からし頃のお父さんお母さんを見て、うわーってなるわけね、うん、でとうとう、あこの頃のお父さんと今ので例えば自分がもう変わらない年代になってきたんだ、年齢になってきたんだというふうになってきたりとかすると、うわーってなるわけよ、うん、あ若い頃ってこんなんやったんやっていうふうになるので、ぜひそういうのをあの自分を撮っといてくださいね。ついつい夢中で子供ばっかり撮るんですけど、子供は 自分の子供時代の写真はそんなに興味がないんですって言って言ったのよ。でこれは僕の持論じゃないんです、ジャパネット高田の社長が言ってたんですよっていうふうに言ってたわけね。で実際そうらしいです。だからぜひぜひ自分の写真撮りましょうねっていう、これも雑談だよね、
はい、
うん、そういうのを営業の中でバーッと言ってたりしてたわけですよ。だからお客さんはよく言われていたのが、辻さんは、太陽光を売りに来たんか、あの iPad を売りに来たんかちょっとわからんねとか言っていうぐらい僕は iPad をね、営業中におすすめしてたんですけど、だからそういうツールなんかがあるとお客さんがおーっていうツールを持っててあげると、あの覗き込んでくれるし、うわーってなってくれると思うのよね。今だったらどうだろう、もうツールっていうよりかはそのアプリケーション、こんなアプリがあるんですよっていうふうに見せてあげるのがいいかもしれんしね、これもむちゃくちゃいいですよとか言ったりとか、あのちっちゃいお子さんがあのちょっとぐずったりとかしてると、はい、もうその iPhone と iPad とかで、まあ、同期できているわけですから、はい、絵本読ませてあげたりとか、はい、あのもうアンパンマン見せてあげたりとか、その iPad の中に映画が入ってるからあのそれ見せてあげたりとか、ね、トイストーリーとか見せてあげたりとかしてましたね。そうするとおーとかお客さんがおーとか言って言うわけね、
はい、
うん、あとねこの僕が持ってる万年筆とかも結構いいです、うん、万年筆で営業してる人って多分ほとんどいないんですよ、
はい、
うん、僕見たことないですね、はい、だからその万年筆でやってると、あの万年筆で書いたりしてるとお客さんがうわー万年筆だとか言ってなるわけね、
はい、
お客さんも持ってないから、そうするとあのまた話がね開くわけね、万年筆いいですよって言って、この色もねいろいろあってねとか言っていろんな話ができるわけね。営業中にできますし、あの、まあ、営業前にやるのはなかなか難しいかもしれないけど、こういうのではね、うん、だけどまあまあ営業中に嫌味なくできるしね、うん、あのこうブツンって切るわけじゃないよ、こう本当あの休憩タイムの時とかにあの辻さん万年筆使ってるんやねとか言ってこう話したりが、
はい、
あの会話がね盛り上がったりするから、あいいですよ万年筆って言って、あのぜひあの買ってみてくださいねとか言って言ったりとかすると、ね、あの話のネタが膨れ上がってくるから、
はい、
特にお客さんが持ってないものを持ってるっていう風になると、お客さんがあなたから聞きたいっていうのがいっぱい出てくると思うのよね。だからそういうふうにあなたから聞きたいって思わせるために、そのお客さんとか普通の人が持っていないものを持っているとか、
はい、
あのまだ使っていないものを使っとくっていうのが大事かなとも思いますし、そしたら別にあの雑談トークをあの一生懸命勉強とかしなくても自然にできるようになります。自然に、だからツールを使いましょうiPad とかね、こういうマネージとか、ちょっと人が持っていないものっていうのを持って営業に行くと結構雑談ってスムーズにできるんで、まあ、そういうふうにやっていただければ簡単にできるんじゃないかなと思いますね。まあ、僕自身はそんな雑談をあの頑張んなきゃっていうふうに思っていないタイプだったので、あの、まあ、ツールを使えばなんとかなると思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。